皆さんこんにちは。経大生と学ぶデータサイエンス入門を始めていきます。はい、ここから4人の、慶応大生、慶応大学院生が1人1つずつ皆さんに見たらすぐ使える技術というのを紹介していきます。第1回目を担当するのは私、慶応義塾大学総合政策学部3年の石原智也が担当します。私の自己紹介としましては、私最初データサイエンスだったりデータの分析ってあんまり興味なくて、大学入学した時も他の勉強を最初してたんですけど、サッカーの分析は、僕小さい頃サッカーやってて、サッカー見るの好きだったので、サッカーの分析したいなっていうところからなんとなくやり始めたっていうのがきっかけですね。実績としては横にいる藤田君とですね、一緒にデータの分析をするコンテストに出て一緒に優勝しましたね。
はい、私はそのコンテストに出たんですけども、第3回の動画を担当します藤田です。お願いします。
はい、じゃあ早速ですね、第1回目、世界一イージーにグラフを作るの会を始めていきます。では初めに今回のあらすじっていうのを簡単にご説明したいと思います。まあ、これ見ている方、他の大学生の方いるかと思うんですけど、他の大学のことって気になったことありませんかね。高校生の方もしいらしたら、進路選択するにあたってどの大学行こうかななんて気になっているかと思います。今回ですね、高校生の妹を持つ藤田君が、他の大学だったり、僕らの慶応のイメージだったりっていうのを聞かれるんですけども、はい。ウェブ上でですね、大学のイメージのをつかめそうなデータっていうのを見つけるんですけど、そのデータがですね、数値の羅列ばっかりで全然分かりにくいんですね。それをグラフ化して、することができたらですね、分かりやすく伝えることができるんじゃないかっていうことでグラフを作り始めるっていうあらすじになります。
はい、僕の妹が今高校3年生で、大学の進路迷ってるらしいんだよね。で、僕ら大学で慶応のことしか分かんないけど、石原くんって他の大学に詳しい？
他の大学あんまりよくわからないんだよね、それが。気になるところではあるんだけどね。確かに楽しい大学っていうのがあると思うんでね、やっぱり。ここ楽しそうだなって思ったこともたくさんあるし、あとバイト頑張ってる人多いなとか、あと就活この大学すごい強いなっていうことも思います。思ったこともあります。はい、いろんなイメージ持たれる方もいると思います。見ている方は他の大学のことを気になったり、高校生の方ですね、どの大学どんなイメージなんだろうって気になる方いるかと思います。そこでウェブでですね、大学のイメージの参考になりそうなデータっていうのを見つけてきました。はい、ちょっと細かいので詳しく見ていきますね。はい、拡大したものこちらになります。一番左にですね、明治のツイートっていうのがあると思うんですけど、これ何のデータかと言いますと、それぞれの大学ごとにですね、同じ件250件ずつですね、ツイッターのデータっていうのを取得したデータになってまして、ここに明治ツイートってあるところには下までですね、一つのセルに一つずつですね、明治に関するツイート、明治っていう言葉を含むツイートっていうのが入っています。で、横の明治ツイート ID っていうのは、それぞれのツイートの番号ですね、振ってあります。例えば1だったら1つ目のツイート、2だったら2つ目のツイートっていうぐらいですね。下まで250枚続いてますので、こちらにはですね、250件のツイートが入っているっていうことになります。それぞれですね、明治就活だったり、明治サークルだったり、明治バイトっていうのがあるんですけど、それぞれその就活だったり、サークルだったり、バイトがつぶやかれているかどうかっていうところの項目になります。で、それが表されているところはこの0と1っていう中なんですけど、はい、その横のこの横で一列で見てほしいんですけど、横のツイートにですね、その就活だったりサークルだったりバイトっていうのが含まれていたら1、含まれていなかったら0っていうふうにカウントされています。で、一つ例を見せしますね。ここに1ってあるんですけど、これ明治サークルのところにある1ですね。これが意味するところっていうのは、横のツイートがですね、の中にサークルっていう文字が含まれているということを示しています。このツイートここに表示されてるんですけど、ここにサバゲサークルってありますね。はい、明治大にもサバゲサークルがあります。いいですね。サバゲやったことありますか？
ないです。
一回やってみたいですね。ペイント弾とかで当たったりするらしいですけど、はい、っていう具合にですね、カウントされています。それが 今見ていただいたのが慶応、あ、明治で、その後慶応だったり早稲田ってどんどん続いていきます。じゃあこれ見たら、これカウントされてるからもう見たらわかるかな。
いやーこれだけじゃちょっとわからないやん。
そうだよね、やっぱりもうちょっとグラフとかなんかわかりやすい形にしてあげないと全然僕も見た感じあんまりよくわからないですね、うん、はい、もしグラフにすることできたら説明しやすくもなるし、自分で数字なども理解しやすくなると思うんですね。で無料で簡単にグラフ作れたらすごい嬉しいですよね。はい、こんなグラフ作れたら嬉しいと思います、はい、これ実は作ったツールっていうのが Power BI っていうツールになるんですけど、まあ、インストール無料で簡単にできます。
あ、こういうツールがあるんだったらさっきのデータグラフ化してよ。
そうだね、さっきのデータをグラフ化したら分かりやすくなるよね。じゃあ早速やってみたいと思います、はい、Power BI インストールし終わって開くとこの画面に行きます。でどのデータを使うかっていうことを決めるためにデータの読み込みを始めていきます。じゃあデータを取得というところを選択します。で次が Excel、 今回使うデータは Excel のデータになりますので Excel を選択して接続を選択します。で今回使うデータを選択していただいて、でシート1に入っているのでシート1を選択して、で読み込みを選択します。はい、で次から ですね、あの Power BI を使ってデモに移りたいと思います。はい、それではじゃあデモの方ですね、実際にお見せしたいと思います。ここからですね、データの読み込みが終わったところからになります。でまず最初ですね、皆さんやっていただきたいこととしてはフィールドというところにあるこのシート1っていうのがあると思うんですけど、この小さい三角ですね、こちらをクリックしてください。そうすると下にデータがずらっと出てきます、はい、じゃあここからグラフを作成するにあたって皆さんにやっていただきたいことは大きく分けて3つあります。1つ目としてはこの視覚化というところでグラフ、どんなグラフを作るかっていう種類を選択してもらうことで、2つ目としてはこのフィールドからデータを、どのデータをグラフにするのかを選んでいただくこと、で3つ目はこのペンマックからですね、グラフを、まあ、きれいに見せるために編集をしていただきたいということになります。では早速やってみたいと思います。で視覚化っていうところから、で最初縦棒のグラフを選択したいと思います。そうするとグレー、灰色がかったですね、グラフが出てきます。これまだデータの入力をしていないので誰が押しても同じものが出てきます。ちょっと引き伸ばしてあげて、じゃあ2つ目の手順としてこの次に入れるデータっていうのを選択したいと思います。まあ、慶応のサークルだったりバイトだったり就活だったりっていう慶応の3つと早稲田の3つですね、入れていくたびにどんどんグラフが追加されていくことがわかるかと思います。で明治だったりですね、はい、一応これで自分で把握する分には、まあ、把握できるようなグラフは作成することができました、はい、一番飛び抜けてるのは早稲田のサークルですね。早稲田大学非常に、まあ、知ってる方もいるかもしれませんが非常に新入生歓迎会が熱血らしくて、まあ、僕も勧誘されたら一つが入っちゃうかもしれないです、はい、じゃあちょっと手順の確認も込めてもう一度ですね、でグラフの種類と入れる大学を変えてやってみたいと思います。で次視覚化からですね、視覚化のところで横棒のグラフを選んでみたいと思います。で横棒のグラフ選択して、これもグレー灰色がかったもの出てきますね。で次は関西の同志社と説明感を入れてみたいと思います、はい、一番多いの同志社のサークルと同志社のバイトですね。私一度同志社の近く行ったことあるんですけど、同志社非常に大学キャンパス綺麗で、あの中でサークルできるのは非常に羨ましいですね、はい、ここまでで一応グラフ、自分で見る分には十分なグラフができたんですけども、 ちょっとあの前回のインタビューの回のことを思い出してほしいんですけど、まだ見られてない方ですね、前回のところに動画あります、ありまして、まあ、そちらでプロの方がですね、どういったことを大切にしながらデータを分析してほしいかということを述べられています。そこで目的意識や課題意識というのを持ってデータの分析をしてほしいっておっしゃられてました。なので今回ですね、次使うデータというのをちょっと目的を持ってやってみたいと思います。では最初、さっきの高校横にいた藤田君がですねからと一緒に一緒がちょっと思ってた、分かってるよって言ってくれてたんですけど、慶応のデータ、慶応がどんな感じなのかっていうのを調べたいと思います。慶応の内訳ですね、何が多いのかっていうところですね。グラフ、円グラフを選択しました。で、慶応のサークルとバイトと就活の3つを入れたいと思います。そうすると慶応の内訳っていうのが出ましたね。就活とサークルが多い。
なるほど。
このあたり皆さんのイメージと、まあ、世間の皆さんが持たれているイメージとあんまり大きな違いないんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ次に、じゃあまた円グラフを選択して、じゃあ今度はサークルがどの大学で一番盛んなのかっていうことを見たいと思います。ちょっと盛んっていうとちょっと語弊があるんですけども、今回はさっきのデータの中で一番多く出てきたものがさあ多く出てきたところが、まあ、それだけ盛んっていうふうに捉えたいと思います。じゃあサークルだけですね、慶応サークルだったり早稲田のサークルと同社、明治、立命館ですね。はい、色終わりました。一番多いのはやっぱり早稲田のサークルなんですね。明治だったりも多いですね。まあ、早稲田、まあ、新入生歓迎会さっきも言ったんですけど非常に熱血なんで、どういうサークルがあるのかだけでも僕見に行ってみたいですけどね。はい、一応これでグラフっていうのは作れたんですけど、まあ、ここまでで一応自分で把握するだけでしたら、十分、まあ、分かるグラフっていうのができたかと思うんですけど、ここからはじゃあ人に見せたり資料に使ったりレポートに使ったり掲示物に使ったりっていうために綺麗にグラフを見せるっていうところに焦点を当てて見ていきたいと思う、やっていきたいと思います。でこの さっき言ってた3つ目の手順ですね、最後の手順になります。このペンマークをですね選択します。じゃあまず判例っていうところをオンにします。はい、でこの下のボタンを押して、これがどこを表しているかを示すためにちょっと大きくしてみたいと思います。このグラフの 色がついた部分のパイっていうのがどこを何を示しているのかっていうところですね。はい、これちょっと 下側に持ってきたり、あとタイトルつけてみたいと思います。じゃあちょっと説明ってしますか。はい、説明って今書いたのでここにちょっと説明っていうのが加わりました。これちょっと色も変えれるので色も変えておきますか。で青に変えたいと思います。青ですね。はい、じゃあ次データの色ですね。データの色は全てというところをオンにします。で色も変えることができます。例えば早稲田のところをですねちょっと濃いめの赤にしてみたり、今変わりましたね。で同社はそのままにしてみたり、明治では紫に変えてみますか。はい、でこのぐらいにデータのグラフの中のデータの色っていうのを変えることができます。あとさっきのですねちょっと補足なんですけど、この説明のところだったりこういった説明のところだったり、あとこういうところに出てるの変えたいよっていう時にどうやって変えるかっていうと、例えば一つの方法としては慶応サークルのところでちょっと変更してみますと、例えばこれだけ慶応のって変えたいと思います。今までアンダーバーだったんですけど、はい、そうするとこの慶応のっていうところだけですね、他のところはまだアンダーバーのままなんですけど慶応だけ慶応のって変わってるかと思います。はい、これで一応変更できますね。データラベルオフになっているので、これをオンにしてみたいと思います。はい、何が変わったか気づいた方いますか。ちょっと大きくしてみますね。はい、じゃあ一回オフにしてみます。はい、じゃあオンにしてみます。気づかれた方いるかと思うんですけど、ここの 数字ですねが入るか入らないかになります。これ一回オフにしてみてオンにしますね。はい、変わっています。これも色変えてみたいと思います。これも青にしておいて、じゃあ次カテゴリーラベルですね。これオンになっているので一回オフにしてみます。そうするとあーデータの説明下には残ってるんですけど、グラフの説に直接で残ってるわけではなくなりましたね、はい、これさっきこのオフにしてさっきのデータラベルのオフにするとグラフだけになります。で下の説明一応残っていますね、はい、じゃあ今回はオンのままにしておきます。でタイトルですね、タイトルどこにあるのかちょっと分かりやすく示すために文字の大きさを変更したいと思います。はい、ここですね、一番上のこの部分にタイトルがあります。じゃあこれ変更したいと思います。でここから 今変更したのはここですね。ここからじゃ大学イメージ調査にします。大学イメージ調査、はい、はい、今ここで変更されましたね。あ、ちょっと戻っちゃった。でペンマーク触って、まあ、タイトルでしたので、じゃタイトルの色も変えたいと思います。じゃ紫とかにして、で真ん中に持ってきたりしますね。で最後ですね、背景の色を変更しておしまいにしたいと思います。で背景ですね、背景色、じゃあ青っぽい色にしておきます。これ濃さ透明感ですね、変更することできます。今回じゃあこれぐらいにしておきますか、はい、これで一応グラフの修正、まあ綺麗に見せるための手順というのが終わりました。これ やる前とやった後だと、さっきのグラフ形容の内訳なんですけど、このグラフだったんですけど、今編集加えたことによって、まあ、人に見せれるようなデータになりました。はい、皆さんこれですね、インストールしてご自分のでグラフ化したいデータありましたらですね、ぜひ使ってみていただきたいと思います。で最後ですね、最後2つなんですけど、インストール方法のお話したいと思います。ま、動画の説明にあるところからの URL か、検索エンジンで Power BI で検索していただいてもいい、このサイトが出てくるかと思います。このサイトでここの製品ですね、製品っていうところを触っていただいて、そうすると Power BI デスクトップっていうのが出ます。なのでこの Power BI デスクトップのところからインストール可能です。無料です。あともう一つですね、もっと勉強、まあ、Power BI 今のでグラフ作れたんですけど、今のをもうちょっと勉強したいよっていう方だったり、あと Power BI ですね、あのデータの結合だったり、あの皆さんがスキルアップしていかれても使える機能っていうのがたくさんあるんですね。そういうのを勉強したいよっていう方のために自習書っていうのが用意されてまして、こちらが、まあ、URL 動画説明のところにあるので飛んでいただけるとこちらのサイトになります。でこちらの下の方に下がっていっていただいて、例えばですね、PDF 版ダウンロードだったり、まあ、自分の好きな形式、お好きな形式でダウンロードしていただいて結構なんですけど、はい、このようにここからダウンロードできるので、はい、もっと勉強したいよっていう方はぜひダウンロードしてみてください。はい、でここで、これにてですね、第1回目の、勉強説明っていうのをおしまい、一応内容はおしまいになります。ありがとうございました。まあ、皆さんがですね、Power BI を使われてグラフをきれいに作れるようになったりだとか、もスキルアップこれからされていってもですね、Power BI でグラフ作ったり、もうちょっと高度な機能を使われたりされることを、していただけると非常に嬉しいです。はい、じゃあこれにて以上になります。お疲れ様でした。